こんにちは、ハルトです。ナイナルトゥイのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。改訂版お金は寝かせて増やしなさい派。水瀬健一による個人向け資産形成の実践書きで。インデックス投資を軸にした長期の積み立て投資を分かりやすく解説します。著者は金融機関の販売側ではなく、会社員として投資を続けてきた個人投資家の立場からなぜ市場平均を狙う投資が合理的なのか、どう始め、どう続け、どこで終えるのかまでを一冊で扱います。最新版は新NISA制度に対応する形で改定され、制度を使った積み立ての進め方や金融機関選びの考え方など、初心者がつまずきやすい論点を整理しています。また、長期投資で最も難しい継続や心理面にも比重が置かれ、経験に基づく反省や迷いも含めて語られる点が特徴です。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、寝かせて増やすという発想とインデックス投資の位置づけ、本書の中心にあるのは、お金は頻繁に動かして増やすものではなく、仕組みを作って寝かせることで増やすという発想です。その手段として提示されるのが、特定の銘柄選びや売買タイミングに依存しにくいインデックス投資です。市場全体の成長を取り込み、分散と長期保有を前提にすることで、知識や時間が限られた個人でも再現性を高められるという立て付けになっています。加えて、投資に伴うコストの重要性にも目配りし、手数料や信託報酬など、長期になればなるほど効いてくる要素を意識することが示されます。ここで強調されるのは、一攫千金を狙うストーリーではなく、平均を受け取り続ける設計思想です。だからこそ、投資の学習は難解な理論よりも続けられるルール作りと、投資の目的の明確化に向かいます。初心者が投資を怖いものから日常の習慣へ変えていく導入として、この章立ては機能します。次に、積み立ての具体像ドルコスト平均法と長期運用の基本動作、本書は、長期の積み立てを実行するための基本動作として定期的に一定額を買い付ける考え方を分かりやすく整理します。価格が上下する局面でも機械的に積み立てることで、買うタイミングの悩みを減らし、継続を優先できる点が強みとして扱われます。ここで重要なのは、積み立てが万能な必勝法として語られるのではなく、続けるための仕組みとして位置づけられていることです。投資は上がる時期も下がる時期もあり、下落局面での不安や後悔が継続の最大の障害になります。だからこそ、日々の相場を追いかけない、生活資金と投資資金を分ける、無理のない金額から始める、といった運用以前の設計が重視されます。積み立ての効果は相場の予測が当たることではなく、予測に頼らずに市場に参加し続けることから生まれるという理解に読者を導きます。投資を技術ではなく習慣として定着させるための見取り図がこのトピックの核になります。さらに、金融機関と制度の使い分け、新NISAとiDeCoをどう活用するか、改訂版の実務的価値は、新NISAに対応した運用の考え方をまとめている点にあります。制度は投資成果そのものを保証するものではありませんが、税制面のメリットを通じて、長期運用の効率を高めるための土台になります。本書では、制度を使う目的を、短期の売買を有利にすることではなく、長期の積み立てを継続しやすくする環境作りとして捉えます。また、NISAだけでなくiDeCoにも触れ、資産形成を制度の特徴に応じて配置する発想を促します。合わせて、金融機関選びでは、派手なランキングや流行よりも、コスト、商品ラインナップ、運用のしやすさなど、長期の継続に直結する観点が重要になると整理されます。投資初心者が陥りがちな、どの商品が当たるか、どの窓口が新設か、といった短期視点を、制度とコストを中心にした長期視点へ移す役割を果たします。コードが変わっても基本原則は変わらない、という姿勢で読者の判断軸を整えるのがこのトピックです。そして、続けることが難しいという現実投資の心理と行動の整え法、長期投資の最大の敵は情報不足よりも、途中でやめてしまう心理だという視点が本書の大きな特徴です。始め方は比較的シンプルでも、相場の急落、含み損、周囲の成功談への焦りなどが主なると、計画していた行動を貫くのが難しくなります。本書はこの点を正面から扱い、なぜ人は高値で買って安値で売りやすいのか、なぜニュースや SNS の刺激が判断を揺らすのかといった行動面の落とし穴を意識させます。その上で、相場を頻繁に見ない仕組みを作る、積み立てを自動化する、資産配分や目的を言語化して迷いを減らす、といった現実的な対策の方向性を提示します。重要なのは、精神論で耐えろと迫るのではなく、揺らぐことを前提にルールで支える考え方です。投資の成功を、 才能や胆力の問題にしてしまうと再現性が落ちますが、行動設計として捉えると多くの人が近づける実践になります。初心者が途中離脱しないための最も実用的な論点がここに集約されています。最後に、実践記録から学ぶ長期運用の浮き沈みと出口戦略の考え方、本書では著者の長年にわたる投資の歩みが成功談だけでなく苦労も含めて語られることが説得力の源泉になっています。長期投資は直線的に増えるものではなく、好長期と不長期が交互に訪れます。その現実を具体的な時間軸で捉えることで、読者は下落局面を異常事態ではなく想定内の出来事として理解しやすくなります。また入り口だけでなく出口の論点が扱われる点も重要です。いつ取り崩すのか、どのように取り崩すのか、投資を終える局面で何を優先するのかといったテーマは資産形成の本質に直結します。積み上げの時期は勢いで進めても、出口では生活設計とリスク許容度が強く影響します。本書は長期に持ち続けることを推奨しつつも終わらせ方を考える必要性を示し、資産形成を人生設計の一部として捉える視点を補います。投資本にやりがちな買い方編集ではなく、時間とともに目的が変わることまで射程に入れた構成がこのトピックの価値です。結論として、本書は投資未経験者や初心者でまず何から始めればいいか、そして始めた後にどう続ければいいかを知りたい人に向きます。新ニーザなど制度を活用した長期の積み立てを前提に、商品選びや金融機関選びをコストと継続性という軸で整理できるため、情報型で迷う人にも実用的です。得られる利益は短期の必勝テクニックではなく、インデックス投資という枠組みの理解、積み立ての設計、相場変動時の親身の扱い方、そして出口まで含めた全体像です。同種の入門書と比べて目立つのは、販売側の視点ではなく個人投資家の視点が徹底されていること、継続の難しさを軽視せず現実の揺れを前提に対策を考えること、さらに実践記録を通じて長期投資の浮き沈みを体感させる構成です。すでに高度な金融理論や個別戦略を求める経験者には新規性が限られる可能性はありますが、基礎を固めて長期でやり抜くための指針として長くて元に置けるタイプの一冊です。ご支援いただける場合は、水瀬健一、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。